マタイの福音書22章37節から40節。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。三つのマジックワード、関係づくりと題して、ミハエル先生から御言葉を取り次いでいただきます。訂正があります。この手術礼拝順序のところですけれども、3番マジックワードと、4番のマジックワード1と2がちょっと逆になってますので、4番が先で3番が後になります。
この世のファッションは必ず変わります。皆さんもこのことを、していると思いますけれども、説教スタイルも時代によって変わります。説教の歴史の研究によると、西洋の説教方法は3ポイントの説教から物語調の説教に変わっていったそうです。3つのポイントがありますよという説教スタイルより、ストーリーを通して真実を伝える方法の方がよく使われるようになったということです。そして今人気と言えますか、よく使われるスタイルは Wisdom Preaching。 これは神様の前にどのように懸命に生きるのかを中心に語ることです。でもやっぱり3つのポイントは覚えやすいですね。私たちも数年前にどうすれば賢く人生を過ごせるか、その方法を聞くことができました。八尋先生が教えてくださいました。聞いたことがある方もいるかもしれませんが、良い人生には3つの W が必要だとおっしゃいました。まずウォーター、そしてウォーキング、最後の W はワイフすなわち水をたくさん飲むことですね。ヘルシーフード、次の十分な運動ことです。実は今もヤヒル先生ではもう70何歳ですか、まだ自転車で HBI に行きます。3番目は、結婚している人はこう主人あるいは奥さんと良い時間を過ごすことです。これにもう一つの W を加えてもいいでしょうか。 Word of God ね、 Word というのは十分ディボーションの時間を大事にすることです。4つの W にしたことを八尋先生は許してくださると信じます。 さて、今日は完全な冷静と良い関係作りのためのガイドラインを賢い3つのキーワードで教えたいと思います。Japan Times という日本に住む外国人のための新聞に離婚について面白い記事が載っていました。日本には低周関白の会という会があるそうです。皆さん、知っていますか？この会は、今日本でも増えている離婚をなんとかストップしよう、良い結婚について教えようという目的で始まりました。設立者は天野さんという男性です。天野さんはこう言っています。離婚は死を意味します。夫は離婚したら自分の面倒を見ることができないから。というのがその理由です。天野さんが奥さんから離婚したいと言われたとき、天野さんが作れる食事はカップヌードルだけでした。天野さんはたくさんの奥さんたちにアンケートを取って良い結婚の秘訣を見つけました。それによると良い結婚には3つのマジックワードがあるなどそうです。それは何でしょう？結婚している男性の皆さん、メモしてください。結婚してない人もメモしておくというかもしれませんね。この言葉は、結婚以外の人間関係に役に立つと思います。はじめのマジックワードは、ありがとう。次は、ごめんなさい。3番目は、愛してる。実は、これはその、亭主関白の会のモットーです。後で、見てください。天野さんがこの3つの言葉を使い始めたとき、奥さんは夫の態度が変わったことについてちょっと変だな、おかしいなと思ったそうです。数年経ってやっとだんだん奥さんが笑顔になる始めました。インタビューで天野さんの奥さんはこう言いました。主人はよくありがとうと言ってくれます。それからごめんねも初めて言ってくれました。でも、愛してるはまだ聞いたことがありません。実は天野さんは一回だけ愛してると言ってみたそうです。でも、それは奥さんの背中に向かってでした。だから、主人はまだまだですと奥さんはおっしゃっていました。私ももっと家で実際にやった方がいいですね。天野さんのマジックワードについて考えるとき、私はこの3つの言葉は毎日の人間関係のためだけではなく、私たちと神様の関係のためにも基本的なことだと思いました。いつか神様の前に立ったとき、主は私たちの業績や 成功や評判についてはあまり聞きたくないと思います。神様がもっと関心を持っておられるのは、私たちがどのように関係を築いているかということです。人間関係ももちろんそうですが、神様が一番見ておられるのは、私たちが三位一体の神ご自身とどのような関係にあるかということです。ですから、もしかしたら天野さんのマジックワードは夫婦関係のためだけではなく、関係ということを一般においても役に立ったかなと思います。それをこれから聖書を通して見ていきたいと思います。じゃあまずありがとうについて考えましょう。小さな子供のことを考えてみましょう。子供は人から教えてもらわなくても欲しいものが言えますね。自分ですぐ僕はこれ欲しいということができます。では感謝することはどうでしょうか。子供たちに感謝を教えるのは両親にとって結構大変ですね。大人は何度も何度もありがとうはと教えます。私たちは同じではないでしょうか。私たちも祝福を数えるよりも持っていないものやできないことを心配することに多くの時間を使います。祈り会でも祈りの課題を分かち合いとき、神様にお願いばっかりする危険もあります。もちろんできないことのために主に頼ることはとても大切で大きな特権ですけれども、すでに与えられている祝福をきちんと感謝することはとっても大切だと思います。ディートリヒ・ボンハッファー、ヒトラーを反対している殉教者はこう言いました。私たちが神様にありがとうと言わなければ、だんだん与えられている祝福を当然と思うようになる。そうすると、知らない間に不平を言うようになる。旧約聖書のイスラエルのアラノの時代のように、文句と不満足は神に対して背きの罪を招くと言っています。パウロはエペソへの手紙こう書いてあります。詩と賛美、お礼の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。これをいつも心に込めたいと願います。今、一分ぐらい瞑想しながら、私たちに与えられた祝福を数えましょう。平和や健康、水や食べ物は当然なことでありません。 何よりもイエス様が与えてくださった霊的な祝福を覚えて、すべてをお作りになった神様に感謝しましょう。じゃあ1分ぐらい感謝しましょう。2番目のマジックワードです。なぜごめんなさいということは難しいのでしょうか。私はプライドのせいだと思います。プライドは教父グレゴリオスによるとすべての罪のもとです。皆さんどうでしょうか。誰でも自分が間違っているとは認めたくないですね。それはアダムとエヴァの罪です。私のせいではない、エヴァがその身をくれたんだ、私じゃない、蛇がくれたんだわ。はいはい、いつも蛇が悪いのですけれど、私たちは夫や妻、相手や悪魔、悪い遺伝子を責めながら生きていくべきではありません。霊的な成長することができなくなってしまいます。ある人は神様にごめんなさいという必要ではないというかもしれません。私は特に悪いことをしなかったというかもしれませんけれど、自己中心な態度を取ることは誰でもあります。新約聖書は肉の行いについて注意しています。肉なる敵とは、例えば解決されていない怒り、依存症、それは酒だけではなくインターネットの依存症も結構あります。買い物の依存症、倦怠感、権力を求める、悪い欲望などである。ある意味これ全部神の敵です。私たちが神に従順であることを妨げる。パウロはロマ人への手紙書をこう言っています。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。 私は自分でしたいと思う善を行わないで帰ってしたくない策を行っています。透明の匠7章でした。私たちは神様の前で罪を告白し、あのルカの福音書の修正人のように祈って初めて成長することができるのです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。私たちが罪人であることを受け入れ告白するとき、初めて神様の恵みを受けることができるのです。ヨハネはもし罪はないと言いながら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんと教えています。東方教会の修道院にはイエスの祈りと呼ばれる祈りがあります。このイエス様の祈りは新約聖書の修正人の祈りが使われています。最も知れている形は、主なるイエス、神の子、罪深い私を憐れんでくださいというものです。ある修道院士たちは毎日、これは1万2000回もこの祈りを祈るそうです。それはまるでヒンズー教や仏教のお経を唱えれるように聞こえますけれど、私たちは生まれながらの罪人であって、許されることで自分の罪を知る、神と隣人に謝ることができるようになるです。聖書はもし私たちが自分の罪を言う表すならなれば、神は許してくださるという約束があります。ですから良い人間関係だけではなく、神様との関係のためにへりくだって謝る態度が必要です。もちろん口でごめんなさいと言うだけではない、十分ではありません。旧約聖書の預言者やイエスが悔い改めなさいという時、本当に言いたいことは、神に喜ばれない生活や態度を変えなさいということです。ヘブル語とギリシャ語は悔い改めのもともとの意味は180% の変わる意味ですね。その間違い道、間違えて道、離れて、その法と息子だみたい、神様に戻るの意味です。ここでもう一度静まりましょう。心の中で言葉で行った罪を犯したことを思い起こしましょう。また、してはいけなかったことをしてしまった、あるいはすべきことをしなかったなど、自分の罪をそれぞれ告白しましょう。 と謝ることはどんな関係でも大切ですけれど、聖書が私たちに教えてくれているように愛が最も大切なものです。パリサイ人がイエスに律法の中で最も重要な戒めは何ですかと尋ねた時、イエスはこう言いました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。これは完璧なバランスの取れた答えです。ある人は主を心を尽くし愛する。聖書の時代、心から愛することは意志を持って主に従うということでした。もちろんこれはとても大切ですが、意志だけだったら良いバランスとは言えません。バランスのない心は活動主義に陥ったり、もしかしたら狂心的になる危険もあります。ある意味、気をつけなければ、福音派はこの傾向にあると思います。伝道師をあまり考えなく、意思を持ってね、これも大切ですけれど、意思だけだったら、やっぱりバランスは足りない。思いを尽くして、主を愛せよ。ここで、ギリシャ言葉はプスヘですね。なぜ、新化訳はここでプスヘ、思いを訳したのか、私はよくわかりません。新共同訳は、精神を尽くして、主を愛しなさい、と訳しました。主へ、あるいは精神とは、どういう意味でしょうか。主へは、とても広い意味を持っています。よく、魂に訳されています。魂は生命の根本です。比喩的に、プスヘは命に飢え渇いている喉を指します。イエスが精神を尽くして主を愛しなさいとおっしゃったのは、私たちの魂の状態は生ける神を求めて乾くほどでなくてはならないということなのです。三位一体の神のみが生ける水と命のパンです。もし精神だけで主を愛するとしたら、神を私たちの霊的な経験だけにとどめてしまいます。それはペンテコスタ派の傾向と言えます。イエス様は心や精神だけではなく、知力を尽くして愛しなさいとおっしゃいました。知力を尽くして、これは神学を愛する者にとって嬉しい教えです。けれど、私は神学の図書館で御言葉を通して神様を知りたいと願います。もちろん、知力はとても大切ですが、それだけなら、ジェームス・パッカー先生が言った通り、 神様を知るのではなく、神様について知ることになってしまいます。私たちが評論家になってしまうのです。このようなアカデミックな神学は人間の考えから出るもので、祈りから出るものではありません。これは治癒主義の傾向といるでしょう。冷静の神学の講義、ハリと一緒に準備しているとき、イエス様の愛と完璧なバランスの取れた教えに改めて気をつけました。誰にでも視線に持っている霊的な傾向があります。けれど、そこで止まってはいけません。私たちは心を尽くし、精神を尽くし、知力を尽くして神である主を愛せよと教えられています。ですから、今日もバランスの取れた冷静を求めて成長できますようにと祈りましょう。まとめ。神様に心からありがとう。ごめんなさい。愛していますと言うことができれば、強い人間関係も作ることができます。ヨハネは、神を愛するというながら、兄弟を憎んでいるなる、その人は偽り者ですと言いました。すなわち、隣人や家族やイエスを愛することは全部つながっているのです。やっぱり天野さんの3つのマジックワードはクリスチャンにとってもとても大切なのです。最後に私たちの霊性のためにも祈りましょう。私たちの霊性はバランスが取れているでしょうか。バランスが良くなければどうしたらいいのでしょうか。もう一度1分ぐらい時間をとって神様の前に私たちの霊性の状態を差し出しましょう。その後私が祈って終わりにします。祭典のお父様、皆を賛美いたします。私たちは心を尽くし
精神を尽くし、知力を尽くして、神である主を愛したいと願っています。どうぞ助けてください。それから、イエス様を教えた通りに、私たちも隣人を自分自身のように愛したいです。とても難しいです。どうぞ聖霊様、私たちに一人一人助けて、あなたの愛を与えて導いてください。この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。